魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストさんを紹介したいと思います。イラストレーターでエッセイ漫画家でもある宮古明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日の魔法の小箱のお菓子は、自家製の丹波栗を使った丹波栗の渋皮煮を使いましたマロンパイです。どうぞゲストの方に召し上がっていただきながらお話を伺うので、
はい、あ、宮古さんいいんですか。
はい、ちょっと食べにくいかもしれないんですけど、パイなんで召し上がってください。ちょっとこの前丹波の方に行きまして、ちょっと栗をゲットしましたので、
ちょっとではいただきます。
はい、どうぞどうぞ。どうかな、
すごい美味しい。
ありがとうございます。
いや本当にこのマロンの
何こうラム酒が効いた感じ。
あ、そうそうそうそう、
ちょっとお酒好きがバレちゃった、ね、美
味
しいです。ありがとうございます。
はい、じゃあ早速ね、お話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、イラストレーターでエッセイ漫画家、イラストレーターの方は私最初からそう宮古さんと会ったのが何年前ちょっと忘れちゃいましたけど、
ね、3年ぐらい前ですか、
ね、3年ぐらい前ですかね、はい、コベピポっていう可愛いイラストレーター、は
い、
ということで、それは最初から存じ上げてた、はい、ちょっと今日もスタジオにね、持ってきていただいたんですけれども、はい、ちょっとコベピポの説明をしていただいてもいいですか。
はい、ですね、コベピポっていうのは神戸ピープル、神戸人ですね、うんうん、の略なんですけども、うんうん、神戸のいろんな名所を背景に36人の子どもたち、子どもたちじゃない、私が生み出したので子どもたちっていつも言ってるんですけどね、うんうん、36人のキャラクターがいて、うん、でその子たちが活躍するようなブランドを立ち上げてます、うん、でお土産とかね、グッズとかね、お土産屋さんとか、それから、神戸市さんと組ませていただいたりね、いろんなことで、うん、この子たちが活躍する場をね、うん、作ったりしてます。
イベントとかもよく出られますね。この前もねちょっと百貨店の方で、
そうですね、はい、大丸さんの百貨店で、はい、神戸市っていう、はいはい、催事がありましてね、
ありますね、
で神戸の良さを伝えるっていうような、うん、この子たちは役目を果たしておりまして、
いつもこうじーっと見ちゃうんですけど、
ええ、
なんかどっかで会ったことあるようないそうな可愛いキャラクターがいっぱい、
いつもそうやって言われるんですけど、ね、36人いて、例えばですけど、この大山社長っていうのがいるんですけど、
名前ちゃんとあるんですね。
そうなんですよ。でこの人はもう深海地のミノが好きとかねいろんなみんなねこうキャラクターがプロフィールを持っていて、
ね、へえ、この筋肉隆々の人は、
この子はね、ワッハ君っていうんですね謎にいつも元気で笑ってるみたいな、
なんかいますね、はい、そういう人ね、
なんかね、いそうで、で、隣に住んでそうな人でっていうので、みんなこう身近に感じていただいて、 であのグッズとかを通してねあの神戸の良さを、うんまあ、知っていただくということをやってるんですけれどもね、
うん、私もあのちょっと県外のあの友達にプレゼントしたりとかしたらなんか可愛いと言ってすごい喜んでもらってます。本当ですか、は
い、持って帰れるポップな神戸っていう
なるほど
あのフレーズであの打ち出してるんですけどね、このまま持って帰って地方でも神戸の良さを知っていただくというような、う
ん
う
ん、いいですね、
喜んでいただいてて、
であとあのエッセイ漫画家っていうのこれは私あんまりあのあんまりというか存じ上げなかったんですけどもエッセイを漫画で書くってことですか。
ですね、エッセイっていうのは実はあの文章と絵をこう組み合わせたみたいなものエッセイ漫画っていうんですね。で、まあ、この仕事をイラストレーターので、まあ、神戸で今コベッポの仕事は8年ぐらいなんですけど、うんうん、それをする前もかれこれ25年か30年前、
うんうんうん、
年がバレちゃいますけどエッセイ漫画ってまあこんな感じですね。イラストとちょろちょろっとしたこう文章がこうあるような。
あ、なるほど、ええ、
で今ねちょっとお見せしてるんですけど、はいはい、でその豚だったら何なのさっていう痩せたい女の子の気持ちを20歳ぐらいかな時に書いたんですね。それが黒潮漫画賞で、はいはいはい、あの入賞させていただいて、でその頃はこう小回りの漫画ばっかりが流行ってたんですよ。でエッセイ漫画っていうものが存在してなかったぐらいなんですけど、はいはいはい、これは面白いねということで入賞させていただいて、
はい、
で気を良くしてそのまま東京に。
なるほど。これ あの、まあ、あるあるを書いたちょっとイラストの入ったまんま、うんうん、なるほど、
素朴な、ね、
ことあのね、痩せたい女の子だったら分かるみたいなそういうコメントがこうたくさん入ってるっていう感じですね。
で最後にはね、うん、あの痩せたい気持ちでいっぱいであればあるほどもう嫌なこと忘れるのでそれだけに集中して、うんうんうんうん、だから、まあ、能天気でいられていいじゃないみたいな。大体こう本を今まで、まあ、20冊ぐらい書いてきたんですけど、こうなんかいつもこうあこれを伝えたいってもうはあはあはあ、
はいはいはい、
ドキドキしてくるんですね、うんうん、これを伝えたらすごくみんな役立つだろうなって思うとね、あの書きたくなるんですよね。だから痩せたい女の子の気持ちもすごいこう自分がこうあのいろいろ悩んだけれども、うんうん、それを克服したっていうので書きたくなって書いた、ね、
なるほど。じゃあ大体全部絵とその出してらっしゃるこれまでの本は全部絵と文章っていう感じですか。
そうですね、絵と文章だったり、まあ、いろんなものを組み合わせて図説だったりとかで、あの今日から筋トレっていう、何運動の筋トレじゃなくて、はいはいはい、微生物の筋トレっていう本も書かせてもらったんですけど、はいはいはい、これもやっぱり腸内細菌とか、まあ、いろんなことの、あの有効な活用の仕方をね書いてる本なんですけど、
それはなんかそもそもなんかそう医学的というかそういう勉強とかしはって、
そうなんですよね。40歳からね、はい、一度ちょっと理学部に行きまして。
すごい。大学を受け直したってことですか。
そうですね、受け直したって、まあ、3回編入でちょっと入りましてね、はいはいはい、でねちょっと2年間理学部で
お勉強して
白衣着て
わかっこいい
実験みたいなのしてたんですけど、ね、なんかその時のあるある、まあ、やった金のあるあるで今で言うと金活とかって皆さんね、うんうんうん、いろいろやって
流行ってますよね。
この頃ねあんま言われてなかったんですよ。いつも私が先駆けだって言うんですけどね
もうバンバン言ってください
そうだからおにぎりの味はね家庭によって違うとか、ね、それは手の菌の差なんだっていうのをね、
はいはいはい、
授業で聞いた時にね、うん、なんて面白いんだと思って私のその感動をいろいろ伝えてる本なんですけど、一応50冊ぐらい調べて論文も調べて書いてる本なんです。ぜひ、
ね、
もう絶版ですけど。
あ、そうなんですか。
でも海外でもあの翻訳されたりとかしましたんで、あの
素晴らしい、
どこかで見つけたら、
はい、ぜひ
読んでみていただけたら、
はい、なんかすごい興味あります、金活とか。
あ、ですよね。
やっぱりね、やっぱりまあこの年になってっていうのもありますけど、まあ、誰でもそうなんですけど、やっぱ健康が一番だなってすごい思うので。
そうですよね、
うん、そう、健康で思い出してましたけど、あの、はい、ヨガの先生もされてたって
さ、ちょっと聞いたんですけど。そうなんですね。ちょっと今はちょっと、うん、あのコロナ以降はしてないんですけど、はいはい、っていうのも私物書きだったので、うんうん、こうやっぱ姿勢が悪くて腰を痛めたんですね、20歳の若い頃に、はいはいはい、でそこからこう笑おうもすがる思いでたどり着いたのがヨガだったんですよ。もうどこ行っても整体行っても何も治らなくて、で自分で治すしかないっていうので、うん、でヨガをやり続けて、もうやったらハマるので、
うん、分かります
なんか知らないうちにヨガの先生も ね、あのコロナ前は10年ぐらいやってたんですけど、 でもやらないと生きていけないぐらいに腰が痛かったのでやってましたね。でも今はそのヨガのね、あの心の持ち方とかね、いろいろ今言われてますけど、そういったものでやっぱり支えられてるっていう。
わかります、うん、私もヨガ大好きで、っていうほど全然もうすごいポーズができるとか浮くとか
そんな関係ないんですよ。
私もすっごい肩こり でやれマッサージのなんだのってもうすごいお金かけてきたんですけど、うんうんうん、その時は気持ちいいけど、うんうん、すぐなんか元通り、
ね、
そうな
った右足一歩出したら戻るでしょ。
そう、もう帰る時にもうバッグ持っただけでも家に帰ったらもうコリコリやんってなってしまって、これはもう自分で治そうと思って私も始めたのヨガだったのですごいよくわかる。あとなんかこう気持ちが、
そうですね、
呼吸が深くなるからか、
うん、もうね、副交感神経が有利になってね、本当にこう、穏やかな気持ちに毎日を過ごすことを心がけておりますが最近はね、そのヨガがちょっと遠ざかっちゃったんで、
ちょっとまたちょっと掘り始めで、
はい、
ちょっとまた始めて、ね、
はい、
いただければ
ちょっとやらないとって思ってます。
もうなんかこうお話を伺ってるとこう興味があってみんなに伝えたいと思って伝えざるを得ないじゃないけど、伝えずに揺られないみたいな、なんかそういう感じかなと思ったんですけど。
そうですよね。ヨガもなんか先生やらないって言われて、いや3回断って、3回目、まあ、ヨガの養成講座とかいろいろ言ってましたけど、うんうんうんうん、まあ、全然そっちはやる気なかったので、うんうん、教えるとかは、うんうん、でも断ってけど3回目にはやっぱりこう教えさせていただこうっていう、それでこう教えさせていただくことで自分の身になるというかね、うんうんうん、でコベップもそうなんですけど、うんうん、なんか古典しないって言われて2回断ってやっぱ3回目にさせていただいたら、これご当地ブランドやんって言われて、ほんまやってなって言われるまで気づかなかったんです。これ駅のね、神戸駅を、
はいはいはい、
まあここからこの1枚からスタートだったんですけど、神戸駅の右がウエストで左がイーストみたいなね、どこかわからないけど神戸というところから人生が始まる人たちを書いていて、で、英語で副題があるんですけど、はい、We are all unique in our own special ways っていうのがあって、まあ、はい、みんなそれぞれ自分の人生を生きているんだよっていうような、
なるほど、すごいメッセージが
本当は言いたいんです。
なんか可愛い可愛いってみて、これ誰かに似てるわとか思って見てましたけど、そういうね思いがそもそもあったということです。もともとそのイラストを始めたきっかけみたいなのっていうのはどういう感じ、
ね、なんか落書き、本当落書きが大好きで、小学校の時からずっと落書き、知らないうちに机まで書いてたみたいなね。
わかります。
もうなんかその延長線上だったんですよね。なんか大学の時になんかこう CM の、うん、プランのバイトとか行ってたんですよね。でその時に、あら私絵描く好きやなみたいな、だから絵を習ったこともないですし、なんか知らんうちに絵の仕事をして、
それがすごい。私も絵描くの好きですけど、全然何にもなってないんですけど、やっぱりそこが何だろう、その一歩踏み出す、描けるやんって言ったところで自分で描いてても表には出ないじゃないですか。
いやだからそのね、大学出て仕事してる時に、このブダだったら何なのさ、をたまたま見つけた公募ガイドで見つけたところに出して、
応募したから、
そう、それで小さい賞をもらってっていう、なんかちっちゃいことのこうたまたまばっかりのこう、
ね、
積み重ねなんだけで、あれとかいう感じですね。
そうなんですよね、結局うまくいく人って言い方があれかもしれないですけど、こうどんなにいいもの持ってても自分から一歩こう踏み出していかないと、なかなか人が見つけてくれるってね、
まあ、
難しいから、なんかその辺のなんて、バイタリティというか、まあ、ふわっとされたような感じがするんですけど。
いやだから本当やっぱこれは伝えたいっていう気持ちだけは人一倍あったので、もうやっぱ書き続けるってことは捨てたかもしれないんですけど、
素晴らしい、
まあ、ただ単にやめないってい
ういや、そうそう、やめなければね、なんか失敗なんかないんですよ。
そうです、そうです、そうそう、なんか誰かが気づいてくれたり見つけてくれたりっていうことの積み重ねでしか本当に今来てないんですね。
みんなちょっとやって我慢言って諦める人が多いけど、そうじゃない、諦めなかったら失敗じゃないです、うん、諦めたら私失敗してになるけど、
そう
っていうのはね、すごい思います。さすがです、ありがとうございます。じゃあちょっとブレイクを挟みまして、後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。
夢の種。
後半はご自身のもうちょっと趣味というかねプライベートなことをお伺いしようかなと思ったんですけど、はい、
ええ、
なんかちょっと聞いたところによると昔バックパッカーをされてたっていう、
まあちょろっとですけどね、そうですね、バックパッカー背負って、うん、中銀島とかね、
うん、
東南アジアとか好きでよく行ってましたね。
すごいですね。
でね、まあ、世界一周したいと思ってお金貯めてた時に、うんうん、まあ、ちょっと授かったんですよ。
あ、お子さんを、はいはい、
それで、まあ、そのまま金沢に行ったんですね、石川県の、
はい、
さあ雪国でね、ちょっとこと閉ざされたところで子育てを、誰も友達がいないって、はい、でまあ、ちょっとこうやむ感じになったんですけどね、うんうん、そこで子供連れて2歳の子供連れてまた海外行ったんですよ。
2歳の子供連れて
そ、でそれがパパ抜き子連れ旅っていうまた本にもなってるんですけど、
ね、まあ、すごいな、
そんな待ってでね、今ちょうどねその、うん、世界一周、あ、その一緒に連れて行ってた子、息子がね世界一周してるんです。
そうなんですね、やっぱりその小さい時のなんか、
ね、そうなんですか ね、
あるんですかね。その時の記憶はあるっておっしゃってます？
いや、なんかあんまりないみたいですけど、
小さすぎて
2歳なのでね、で、うん、で私は連れて行ったことでこうなんか子供がいるかできないと思ってたことが、子供がいても何でもできるんだっていうふうに思えたので、それをみんなに伝えたいと思って本を書いたんですね。だから今子育てしながら、うんうんうん、なんかここ閉ざされてると思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、うんうん、そんなことはないっていうことをすごく言いたいんですね。だからもうこの本も絶版ですけど
どうしたらいいんだ、
また古本とかで見つけたらね、
もう一回そのタイトル言っていただいていいですか？
パパ抜き子連れ旅って幻冬舎から出てますんで、
幻冬舎さん、
はい、まあまあいい本ですとか言って、
いや、すごい素晴らしいはず、今の時代でも全然いけるはずです。
そうなんです、本当にもう悩んでる方に読んでいただきたい、私も悩んでたんで、10円吐きができたとこからスタートなんですよ、その本は。でも
そのパパお仕事があったからいけないっていうのがあるかと思うんですけど
そのくだりもいろいろ書いてます。
でもその2歳なんてね、うん、めちゃくちゃ手がかかる時期でしょ。
そうなんですよ、もう反抗期で ね、
ね
でそれも面白おかしく書いてるので、ぜひ
絶対読みたい、
もう子供連れての攻略本みたいなのもあるし、まあ、何もできなかった母が帰ってきて、あ、ちょっとこう自信を持って帰ってこれたっていう、
うん、
母として成長したなっていうようなことでもある本なんですね。
じゃあその閉ざされた寒い、うんうん、ずっと寒いわけじゃないと思うんですけど、まあ、寒い時期が長い中で、うつうつってなって、よし行こうと思ったのは何かあるんですか？
それはね、まあ、妹がちょっとオーストラリア行ったっていうのもあったんですけどね。
なるほど、
ね、でちょっと来たらって言われたっていう、あ、まあ、きっかけはありましたね。でもその前にね、子ども図書館があったんですけど、そこでね、はい、まあ、私なんかあれだわとか、子ども図書館の館長さんぼやいてたんですよ、
うんうん、
そしたらね、やってる人はやってるよって言ったんですよ、館長さん。で私その時にね、あ、ほんまや、私何口言ってたんやろと思って、でこうなんか自分がやりたいと思ってることがあるならね、やっぱりやらないといけないね、愚痴言ってるあんたが悪いんやでって自分を戒めたんですよ、ね、で子どもを連れてやりたかった海外にもう一度行きました。そしたら一人旅の時の良さもありますし、子供連れて行った時の良さも、うんうん、やっぱりもっとあったんですね、いろいろ。
結構子供連れてると海外に行ったりすると、うんうん、例えばベビーカーとか持ってても周りの人がさささっとこう、
まあ、
バスの乗り降りとか電車乗りとか手伝ってくれたりとかね、そういうのはあるじゃないですか、こうなんていうかな、街ぐるみで何人でも子供を大事に育てようみたいな、
うんうんうん、
そういう文化とかある国もたくさんあるので、
うんうんうん、
なんかね、
あ、そうだ、よくね海外行ってらっしゃいますもんね。
そうです ね、 ね、
私なんか最近一切行ってませんよ
それはそろそろ行かないとじゃないですか
だから息子がね今、うん、ヨーロッパの方いるのかな、うん、最近アイスランド行ってたんですけど、
はい、
その前はエベレスト 5000m とか一人で登ったり、怖い怖い、
頂上まで行ったんですか？
いや、5000m ぐらいなんで、
そうか、
頂上じゃないんですけど、ね、
頂上はもっと高いところでしたね。
いやと思うんですけどね、怖い怖いんですけど ね、
なんかエベレストさ、なんか 今人が降りれなくなって大変ってニュースやってたりしましたもんね。
本当ですか、
なんかすごい悪天候でとか、
本当に背中合わせだと思いますけど ね、
そうですね。
もうでもまあ自分で選んだ人生なのでね、彼も私も
そうですよね
だからそれは全然いいんですけど、
いや絶対ね後からそう思い出って変えませんし、そう、ね、若い頃の経験って年取ってから同じもの見ても感動が違くないですか、
うん、そうなんです。だから私ね昔行ってたバックパッカーの時の思い出だけで生きれてるんです、もうなんか今全然行きたいと思わなくってしかもなんかもうね携帯見てあれしてこれしていく、ね、情報集めてっていうのが苦手なので、
でもバックパッカーの時はそんなことなかったでしょ。
その時はもうなんかもう
行き当たりばったり
地球の歩き方をちぎりながら歩いてもうそんなもない、ないぐらいのとこ行ってね。
すごいですね。
いやいやいやいや、だからあの時の旅が好きだったって言ったらあれですけどね、今はちょっと勉強しないといけないですね、使い方携帯の
使い方、ね、まあでもなんとかなる、まあ、もちろんあったら便利ですけど、なんか私もなんか若い頃は携帯なんか本当になかったから、地図持って、でもあんまり地図持ってうろうろしたらなんかこいつ
そうですよ、ね、
で狙われても嫌やなと思って、陰で見て、なんか私住んでるのよって顔してこう歩くもんだからよく道聞かれてめっちゃ困ったこととか
ボロが出る、
もう言葉すらわからないのに、
そうい
うこともありましたけど、
ドリーさんもすごいいろいろ行かれたんですね。
結構あちこち行きましたね。でなんかやっぱりね、若い時に見たところにもう一遍行ったら、まあ一回見てるせいもあるかもしれないです、ちょっと感動が、あれあの時なんかあのなんかね、二十歳そこそこで行ったパリに行った時に、あのノートルダム寺にちょっと焼けちゃったりしましたけどね、はい、あのバラ窓ってあるじゃないですか。
あ、ごめんなさい、
あるんですよ、ステンドグラスですっごい美しいのがあって、でちょうど朝に入ったら そこからもう光がふわっ入ってきて、神様はやっぱりいるって思ったぐらい、すごいもう鳥肌立つぐらい感動して、で10年後ぐらいに感動したからもう一回と思ってちゃんと朝に行ったんですけど、綺麗
何かが変わってしまってる、
何かが変わったっていう感じで、だからね本当若い人にはもうどんどんどんどんあの旅行行ってほしいなって。
本当ですね、バイタリティもねやっぱり全然違いますもんね。
そうなんですよ、
今なんかもあれですよ、10分歩いたらしんどいですからいや本当に
ちょっと運動しなすぎじゃないですか
そうなんですよね、だから今もうなんかずっとやっぱり机に座ってっていうことが長くなっちゃって、
仕事上どうしてもね、
そうなんですよね。もうでもまあそれこそもう本当はもともと陸上部で走るのが一番好きだったんですよ。なのに全く走らなくて、なので、まあ、もうちょっとこうこの機会にね、ヨガも走ることもねもう一度やらないとなって思って、バランスの取れた生活をね。
そうですね、
ワークライフバランス全然やってませんもん
ワークばっかり言われるみたいな
でもそのワークが楽しいので、もうい
やでもそれが大きいですよ。
もう寝てなくても全然楽しいんですよ。であのまあ、コベポでも季節によって、お店によってっていろいろ商品変えたりね、それこそもうそれのプロでしたもんね、ゾリさんは。
私、
はい、あれ違う、
商品変える
商品開発の、
あ、商品開発っていうあの前の会社の話ですか、いや商品開発ではないんですけど、ね、
そう
私はあの結構あの編集とか、あの
あ、そちらだった
の？そうなんです、あの教育ツールを作ったりとか、割とそういう私もなんかまあものを作るみたいな感じが多かったんですけどね。
そうなんですね、
はい、あの社内法を作ったりとか。
そうだったんだ。
そうなんです、まあ服は好きだったはい、まあそれでまあ今後の、ね、目標みたいなのもちょっと伺おうかなと思うんですけど、
あの、まあ、よく3年計画5年10年とかね、あの視野に入れろって言いますけど、私本当に今を生きる半年後の、ね、いろんなイベントとか決まってたりするんですけど、もう本当にもう本当に 今できることを最大限にやってますね、今だともうハロウィンの企画制作をずっとやっていろんな商品作り出して今ですね、もうそれぐらいなんです。もうあとはあんま考えんとこうと思った、
それもね、でもなんかその積み重ねっていうのもありますしね、
そうですね、
いやでもなんかこう新職は食べてるか 寝るのも惜しんでも楽しいぐらいっていうのは、
食はむちゃくちゃ食べてるんで、むちゃくちゃ食べて実はむちゃくちゃ寝てて、
あ、そうなんですか、
まあまあ寝ないと無理なんで、で夜中にやってたりするんで、いつ寝てんのって言われるんですけど、昼間寝てたりするんで、もうあのちゃんと食べて寝て、でもう食べるの大好きですし、あのお酒も大好きですし、だからもうねインスタとかでね、あの美味しいものが上がってきたらすぐチェックしてる、Google マップに行ってみたいって、
一緒、私もそうです、すぐあの保存して、でどっか店ないかなったらバーッと探してとかよくしてますけど、ね、
また一緒に行きましょう
ね、この前も行きました ね、美味しい、
か永田もすごくいいお店がいっぱいって、それこそ私あの永田区の80周年記念 の、
はいはいはい、
あの絵を描かせていただいて、MCC さんのカレーパッケージがあるんですけどね、
美味しいカレー私もいただきましたけども。
本当ですか、
はい、でこのね神戸スタジオがあの実は神戸市の長田区というところにあるんですけれども、その神戸の長田区を活性化するいろんなイベントがあって、そこに結構美穂子さんがね、
そうですね、
噛んでいらっしゃるみたいな話をポスターとかをあの作られたりとか、
そうですね、この、今回その80周年記念ということで、長田区のいろんなねあの文化とか、それこそあの駒ヶ林の様子とかね、あと純喫茶が多いとか、ね、銭湯も多いですよね。
そうですよね、
もうあの歩いていろいろ調べさせていただいて絵にして、それがカレーのパッケージになったりポスターになったりということで、まあ、永田の良さをこう、温かいじゃないですか、
そうですよ ね、臨場味があって、
で丸子市場とかね、
はいはいはい、
行かせていただいたりとかして
ます。じゃあ結構詳しくていらっしゃる。
いやでもまだまだ全くなんで、
もう奥が深い感じしますよね。
そうなんですよ、もうまだまだ、ね、なんかこう象の尻尾の先としか知らない感じなのでいろいろこれから も、遊びに行きたいと思ってます。
そうなんです、ね、はい、でもぜひねこの夢のためにもこの放送にもまたね遊びに来ていただいて、これに懲りずに、
あ、本当
です、まだまだね多分すごい引き出しいっぱい持っていらっしゃると思うんで。
いや、そんな全然ないです。
いやいやいや、
来たらまた美味しいもん食べれる。
そうそう、食べれますよ
すごいですよね、こんな作れるっていうこ
と。いやもう本当に私も作るのは好きなので。
あ、ね、今日のお話をお聞きしてたら、お菓子だけじゃなくて、
ね、そう、文章も好きなんですよ、よりとね。そうだからもう本を出してらっしゃるとかもすごい羨ましいというか。
いや、まあ、でもこれ絵がついてこないともうちょっとね、頭の中で絵と文章が一緒に、だからもうあれなんですけどね。
でもそれもね、あのすごい素晴らしい特徴というか、あんまり見ないかもしれない。あのだいたい描く人とイラストレーターさん別に、
あ、まあそうですね、
お願いしたりするじゃないですか、
そうだからね、企業さんのね今パンフレットとかそういう仕事もあるんですけど、もう全部私やるんで
できちゃうっていうのが
しんどいんですけど
ねいやでも、まあ、統一性があって、
まあ、人にお願いするのまたね一手間かかるじゃないですか。
そうなんですね、それをもっとね説明しないといけないし、
でも本当にいいものを作りたいと思っていつもね 180% くらいの力でやってますので。
素晴らしいです
本当に
ありがとうございます、はい、今日はね本当にありがとうございましたということで、またね本当あの遊びに来ていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます、
は
い、
ではあのエンディングの方に移らせていただきます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と、あの1週聞き延ばしても大丈夫な構成になっています。あとですね、夢の種放送局のホームページの中にあります、私のホームページからコメントも入れられますので、応援コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!